Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラディオキャムネット。
どうも、田口です。今月から仕事が始まってちょっとバタバタしていましたが、2週間を終えてだいぶ新しい習慣に慣れてきた感があります。季節も8月の終わり頃からぐっと涼しくなって、木々も夏の緑から秋の色に変わっていっていて、初秋だなといった感じのバンクーバーです。さて、今月も皆様からのお便りから。東京都墨田区会社員の A 大さん。目から鱗の僕のエクセル家計簿の作り方と使い方、参考になりました。ありがとうございます。たまたまラジオで家計簿の話をして、今度動画を作りますねということを言ったので作ってみたんですが、お役に立てたようで嬉しいです。エクセル便利ですね。埼玉県富士見野市主婦の HY さん、応援していますので頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。 HY さんも頑張られてくださいね。母を見ていて思ったんですが、主婦業って主婦をしていない人たちと違って、もう会社を辞めて余生をゆっくり過ごそうかななんてことができないので、なんか割に合わないなぁなんて考えちゃいます。いつも応援しています。お体に気をつけて頑張ってください。兵庫県伊丹市って読むんですかね、フィットネスインストラクターの A ちゃんさん、ありがとうございます。A ちゃんさんはフィットネスインストラクターさんなんですね。僕は毎週1回9キロ走って20分の筋トレをして、毎日30分のストレッチをしていますが、これでももうちょっとしてあげた方がいいかなと体さんにいつも申し訳なく感じています。フィットネスって大変ですね。石川県白山市会社員の犬のしっぽさん、インターネットでラジオを聞いていてとても楽しいですね。リラックスして視聴することはとてもいいですね。僕はしばらくラジオを聞いていないんですが、人の話を聞くっていいですよね。ラジオ以外で僕がどういうふうに人の話に接しているかというと、読書とあとドラマや映画なんかもそうですかね。山口県下松市主婦の CO さん、今日は田口さんじゃないですね、こんにちは田口さんですね。大叔母がカナダのカルガリーに住んでいたのですが、とうとう生存中はカルガリーに行くことができませんでした。 秋の紅葉のカナダに行けたらいいなと思っています。カルガリーって数回行ったことがあるんですが、いいところみたいです。ロッキー山脈も近くて、バンクーバーに比べて一回り大きい自然といった印象があります。ちなみにバンクーバーの自然というのは北海道のそれより一回り大きいかなといった感じです。もうすぐ秋の紅葉です。多分来週あたりに紅葉の写真を撮りに出かけるので、お時間があれば僕のサイトで写真を見られてください。紅葉の写真は毎年撮りに行っているので、過去のだったら今からでも見られます。バンクーバーの紅葉綺麗です。千葉県山竹市って読むんですかね、年金生活の TH さん、95歳で亡くなった母が90歳くらいの時に言っていました。若い時に戻りたい、70歳くらいに戻りたいって。それを聞いて70歳は若いんだと思いましたね。今ほぼその年齢になりました。頑張って人生を謳歌しなければ、亡き母に申し訳ないですからね。あるいはこれから変わっていくのかもしれませんが、僕は今58歳で年々精神的には若くなっているような感があります。55歳くらいまではずっと一貫して中2くらいの精神状態だったんですが、この数年はちょっと精神年齢が下がって6歳児みたいな領域に入っています。さて今月は車の所有について。僕の今年22歳になる子供が200万円のアウディの中古車を買ったんですが、なぜ22歳の人間にこういうことができるのかというと、何でもおじいさんが亡くなってお金をもらったそうなんですね。それを見た僕は、ふーんすごいね、でも多分その車って早々に手放すことになると思うよ、というか手放すタイミングを誤ると使った200万円の大半を失うことになるよと予言をしました。なんかこの数年間彼がこういうことをするたびにいろいろな予言をしていて、大体当たっているのでもう予言とは言えないんですけどね。車のような大きいものを買うっていうのと他のものを買うのと決定的な違いというのがあって、それって大抵のものって買った価格イコール費用と考えていいんですね。例えば僕は最近新しいシェーバー、ひげ剃りですね、を4500円で買ったんですが、それを家計簿に計上してシェーバーにかかったコストはそれで一件落着なんです。車もそういう感じで200万円を家計簿に計上しておしまいということにしてもいいんですが、そうすると家計が8月は190万円の赤字で、年間では150万円の赤字かという感じになって、まあその年は車を買ったので家計簿がわけのわからないことになっているんだな。でいいかというと、そうでもなくて、続く年も家計簿に出ている数値は本来ならかかっていいはずの車代がかかっていないので、あまり参考にならない数値になるんですね。つまりこういう大きい買い物というのは、会社なんかがそうしているように車代を5年とか10年で償却する、つまり200万円で買った車だったら、あたかもそれを5年とか10年かけて払うというふうにするといいんでしょうけど、僕の子供を含めて200万円ポーンと払って車を買うような人というのは多分家計簿なんてつけてないんじゃないかと思うので、まあ200万円払ってそこでとりあえず終わりと思っているんでしょうけど、でもそういう人たちにとってもそこで終わったように見えて終わっていないというのが、さすがにこの車を乗り潰すという人はいないと思うので、車を売り払うタイミングといった形で車に払ったお金というのが再び浮上してくるんですね。 そしてこれって人が考えているようで実は考えていないところがあるように思うんですが、車って価格がっていうか価値が下がりますよね。例えば年間 15% 下がるとしたら、実際は平均的にはもっと下がると思いますが、200万円の車だと1年で30万円下がるんですね。買って5年後に売るとすると、だいたい半分の100万円ということになって、だいたい1年で20万円というのが200万円の車代ということになります。つまりこの200万円という数値が先に言った家計簿に毎年計上すべきものとも言えますね。そうすると、例えば5年後に車を売ったとすると、それが100万円で売れればチャラ、100万円以上で売れれば臨時の利益となって、100万円以下だと臨時の損失のだとなりますが、まあそう大した誤差はないかなと思います。じゃあ5年後に半額の100万円で下取りに出して200万円の車に変えたら、なんとなく得をしたような気になるかもしれませんが、年間のコストは基本同じですね。でもまあ年間20万円で200万円の車に乗れたらいいじゃんと思われるかもしれませんが、実は車にはこの他に維持費がかかるんですね。そしてこれはカナダであろうが日本であろうが同じなんですが、日本の維持費例でいくと、ガソリン代とか税金とか保険料とかいろいろなものを含めて普通車で1年あたり40万円となります。つまり200万円の車だと1年に60万円かかるんですね。ちなみにこれが300万円の車になるとだいたい90万円になって、400万円だと120万円になります。400万円の車を人はなぜ年に120万円も払って車を持ちたがるのかというと、よく聞く理由はどこにでも好きな時に行ける自由さなんですが、120万円というのは月に10万円で、月に10万円使えたら車がなくてもどこでも好きに行けるような気がするので、それは取ってつけた理由で、本当の理由の一つは、まあ大きい理由の一つは見栄かなと思います。というのが、車の所有というのは収入を誇示するのに最適なものの一つというか、車の価値なんていうのは半分以上はそのためにあると言ってもいいんじゃないかと思います。例えば400万円の車に乗っている人は、その車に1年間に120万円のお金を使い捨てできるだけの経済力があるという具合に自分の経済力を誇示できるんですね。例えば BMW だと525とか540とか、車にいろいろな番号が振ってありますが、あれは最初に5がつくとだいたい700万円から1000万くらいして、525だと700万円くらいで、540だと900万円とか、そういう感じで、まあほぼこの車はこの値段なんですね、すごいでしょといった値札がついているという感じなんですね。家もそういう感じがなきにしもあらずといったところなんですが、家は車よりもずっと値札感が曖昧なんですね。それと同じく他の贅沢品もそういう値札感というのが曖昧で、例えば400万円の時計やバッグを持っていたとしても、車のように明確には1年間に120万円のお金を使い捨てできるだけの経済力があるという具合に自分の経済力を誇示できないんですね。じゃあ田口は車を持っていないのかというと、持っているんですが、一応市場で一番安い車で税金を含む諸経費を入れて170万円くらいでした。でもやっぱりそこには経済的な見栄というのがあります。市場で一番安い車だからというのはないんですが、というのがどれだけお金があっても多分市場で一番安い車に乗るかなと思うので、車を手放してバス通勤にすると、僕は高校の教師をしていて、 生徒さんたちや同僚なんかから経済的に苦しいのかなと思われるのが嫌というのがあったりします。でも上記のような計算をすると、だいたい年間50万円くらいのお金を車に使っていて、バス通勤だと年間10万円なので40万円浮きますね。そして車がないと余計な買い物もしなくなるでしょうけど、から車を手放したら最低でも60万円くらいの経済効果はあるかなと思います。そうすると他人に経済的に苦しいのかなと思われるのが嫌という見栄のために年間60万円も払っているのかということになって、うーんという感じになります。もちろん車には見栄以外の利便もありますが、その利便が有効に活用されているかというと、先に挙げた余計な買い物なんかを含む弊害が結構あったりして、この点でもうーんという感じになります。困ったものですね。もう日本は夏の暑さが落ち着いたところで、秋の空気にほっとされているんじゃないでしょうか。日本の秋いいですよね。皆様が羨ましいです。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来月、お元気で。
Radio CamNet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。
Radio キャムネット。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.